参議院議員選挙も終わりまして一段落というところなんですけれども、まあでも本当に日本列島まさしく夏本番というか暑いですね。そして台風も近づいております。台風の進路にあたる地域にお住まいの皆さん、どうぞお気をつけいただきたいというふうに思います。さあ今週もねお送りしてまいります、 TYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど政策は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島君の彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいります。なかなか縁結びがうまくいかないので私も噛んでしまいました。前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会。前島くん今全国を飛び回って、出張中、いろんな仕事をしているようでございますが、今日はこの収録が終わった後、その後 IBB ジャーナルサタデーがあるんですけど、その後のミッドナイト前島の、配信の方には参加予定ということになっております。ということでございまして、冒頭申し上げたように、夏本番、そして台風も接近中ということで、本当にね、これからの時期、台風シーズンでありますんで、もう日本列島これは宿命ではあるんですけれども、しかしながらいろんなねそういう災害をこう巻き起こすその台風、これやっぱりね、恐ろしいものでございますんで、震度であるとかそういう情報などは報道機関の情報を逐一チェックしていただいて、そして身を守っていただきたい、そして周りの人々を守るというか気を使っていただきたいと、そんなことを考えたりしております。さあ QIC 今週も張り切ってお送りしていこうと思っております。お相手はこちら IBB MLS におりますのは私榎田信也門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です、
平上優子です。
そっちも暑いみたいですね、大阪より少しいいですけど。
暑いです、
大阪の方が1度ぐらい高いですよ。
あ、そうですか、とっても暑いです。
はい、私熊本に住んでた時は熊本が日本一暑いと思ってたですよ。で大阪に出てくるときに少しはマシだろうと思ったらこっちの方がひどかったね。本当にもうエアコンがなかったら生きていけないぐらい、本当エアコンなしで生活してる人すごいなと思いますけどね。去年まではうちの誠之助がエアコンのない部屋に住み着いておりましたんで、あいついつもなんかパンツ一丁で過ごしてました、裸族みたいな感じだったんですけど、今は元Gスターのところにあいつが移っちゃいましたんで、あそこにはエアコンがあるから多分涼しく過ごしてんだと思いますけども、で逆にこっち側のこの MLS がエアコンが1台しかないということで大変に非力な状態で、全然このスタジオがこう冷やすことができないっていうか、もう一瞬でもやってるんですけどなかなか冷えないということで、どうにかならんもんかなとかっていうふうに言っておりましたら、もう本当に救う神が現れまして、これでエアコンを買いたまえって感じでポンとこう出していただきましてですね、それで今エアコンを取り付ける準備に今入っているところでございます。ちょっと日数かかるんですけど、かといって高級なエアコンなんて買えませんので、もちろん中古です。はい、ということでございまして、最初のお便りはこちら、愛媛県四国中央市からいただきました、58歳会社員、ラジオネーム12人の優しいケムール人、
ありがとうございます。
同様黒猫の単語で知られる元歌手の皆川治さんが亡くなりました。62歳でした。榎田師匠と同学年ですよね。 黒猫の単語もきっとお聞きになっているかと、ということでいただきました。同学年ではないんですよ。皆川治さんって1963年の1月生まれだと伺っておりますけれども、なので、あの、学年は1個上ですね。で、私のがこう1個後輩ってことになります。私が1963年の12月でございまして、木田さん鼻息ですか、それ。今鼻息のようなものが聞こえてきたんですけど、ごそごそごそっていう、恐ろしいのでやめてください。で、木田さん、あの、黒猫の単語はもちろん歌えますよね。
いや、全部は歌えない。
じゃあ一部で、触りの部分で、お願いいたしましょう。キラウエユウコで黒猫の単語。
黒猫の単語、単語、単語、それだけです。
今のも鼻息が混じってました。今なんか、あの、ごそごそごそというのを聞こえたんですけど、これ、あの、どこの曲か知ってますか。
知りません。
これイタリアですよね。これ、あの、この曲はですね、1969年にですね、全世界ヒットした曲なんですよ。で、日本語バージョンがこの、皆川治さんが歌った黒猫の単語。これが、まあ、大人の童謡っていうんですかね。これ最初にこの黒猫の単語を、まあ、ラジオでジャンチャが書き始めたのは、実はオールナイトニッポンだと言われてますね。で、その頃の1970年になる前ですね、1969年の10月ぐらいからこの黒猫の単語が流れ始めて、それから徐々に、まあ、ラジオでどんどんどんどんその輪が広がり、私本当に、あの、記憶してます。その年、1969年から70年にかけて、私は大阪の池田市の、阪急宝塚線の今石橋阪大前駅っていう駅なんですけど、昔は石橋駅って言ったんですけど、この駅前井口堂ってところに住んでまして、で、その、阪急で、まあ、どっか買い物行った帰り、母ちゃんと二人でどっか行った帰りに商店街を抜けていくんですけど、今もその商店街ありますけども、その商店街の中で本当にもう延べつ幕なしずっと流れてたのがこの黒猫の単語で、もうともかく、まあ、ラジオからもジャンジャが流れる、テレビからもジャンジャが流れる、もうどこ行ってもジャンジャが流れる。まあ、一頃の、あの、団子三兄弟のようなノリで、全国どこででも黒猫の単語が流れるみたいな、そんな時代背景がありまして。で、ついに、まあ、親が私になんか、あの、買って、やりたいということだったのか、自分が聞きたかったのか、何なのかわかりませんけど、その、石橋阪大前駅の、駅前のとこにあった、レコード屋さんがあったんですけど、で、そこのレコード屋に入っていって、それで、これお前欲しいだろ？これ買ってやるよとかって言って、特に欲しくはなかったんですけど、あの、それほど私、この曲に何かこう思い出があったわけではないんですけど、まあ、買ってくれるっつうんだったら買ってもらおうっつうんで、買ってもらいましたね。なので、この黒猫の単語のこのレコード未だに私持っております。で、この皆川治さんというのは、おば様のですね、皆川和子さんっていう、その、まあ、おばさんがいて、このおばさんが1943年だったかな、まあ、なんか、とにかく戦争中ですよ、ひばり児童合唱団っていうのを作った方なんですね。で、これ、戦時中疎開したりいろいろしてて、それで戦後、コロンビアレコードとかキングレコードとか、そういったところの専属ってことになって、そういう童謡だとかを、歌うお子たちの、まあ、その合唱団。で、これをこう主催していた皆川和子さんの、その甥っ子である、皆川治さん、当時6歳、まあ、5歳かな、5歳か6歳ぐらいでしょうね。の時に、この黒猫の単語が、まあ、レコード化されて、まあ、それでこの皆川治さんの人生も、こう、大きく変わっていったということですけども、ただ、この人は、その、まあ、ちっちゃい頃は、その、いわゆるボーイソプラノで歌ってた時が、まあ、芸能活動をしていた時期で、声変わりすると同時に、もう芸能界引退なさって、で、このおばさんが、やっているこの、ひばり児童合唱団の、まあ、いろんなその裏方とかいろんなこともなさってたんでしょうね。そしてその後を継いで代表をなさっていたということです。ちなみにこの黒猫の単語は200万枚以上売れていると、その中の1枚がうちにあるということになりますけども、まあ、独特の、まあ、可愛らしい歌声、で、まあ、 いかにもその何ですかね、まあ、NHK のみんなの歌とかで流れてきそうなそういうメロディー、で非常にシンプルなので覚えやすい、なんとなくその木田上優子さんがこの鼻歌で、サビの部分を歌えるように誰もが歌ってしまっていたというそういう歌でありました。まあでもまあ、あの学年は一個違うとはいえもう、まあ、完全に同い年、同じ1963年生まれですから早いなと思いますね。あの慢性腎不全でお亡くなりになったということなんですけども、ひょっとして独身でいらっしゃったのかな、わかんないですけど、喪主がお姉さんが喪主を務められるということなので、まあどういうあの人生を歩んでこられたのか、わかりませんが、まあ同じ時間軸、ほぼほぼ同じ時間軸で生きてきた人がこうやってまあ先にお亡くなりになっちゃうっていうのはやっぱ寂しいなという気がしますが、木田さんはこの黒猫の単語にの思い出とか思い出とかってないですよね。なさそうですよね。ね、あなたが小学校に入るか入らないかとかっていう、まあ、幼稚園の頃とかにこう歌ってた歌とかって何がありますか。
いやもう覚えてない
んですよ。だってあなた音楽幼稚園を出たんじゃなかったですか。
いやだから
音楽幼稚園を出たんでしょ。
覚えてないですよ。ああ幼稚園
音楽幼稚園での上層教育はうまくいかなかったということですかね。
いやそのまま音楽の道に走るならまだしも、
まあ、走らなくてよかったと思いますけどもね。まあ、このね、この、まあ、今日、せっかくですから、この黒猫の単語を聞いていただこうと思っております。で、それと、私はこの黒猫の単語のこのカップリングで、この、なんですか、沖合玲子さんだっけ、だったっけな、名前ちょっと、うろ覚えなんですけど、すいませんね。日記日記っていう曲がありましてね、そうそう、沖合玲子さんっていうね、これ皆川治さんより一つ下ですから、多分私と同、もう完全に同世代じゃないかな、ほぼ同学年だと思うんですけど、その女の子が歌ってる方が B 面でありまして、で、その曲も、まあ、黒猫の単語と同じ作者による、日記にゃっきって曲で、で、これは、その後何年かしてから、ママと遊ぼうピンポンパンの中で、あれはなんだっけ、子供たちのユニットがあって、なんかビッグマンモスとかなんとかっていうのをやったんですけど、それの、その お子たちと、そのピンポンパンのお姉さんである、当時はどなたですかね、坂井幸恵お姉さんかなんかだったと思いますけど、が、この日記にゃっきを歌っているということで、今日はこの、曲、2曲連続で、聴いていただこうと思います。で、まずは、まずは黒猫の単語、そして、続いて、日記にゃっきどうぞ。
黒猫の単語、単語、単語。 きにゃきにきにゃきむきむき、この言葉を言ったら消えちゃうの。人参玉ねぎお魚鳥に何でも消えちゃう。にきにゃきむきむき、ほらにきにきにゃきにきにゃきむきむき、この言葉を言ったら消えちゃうの。嫌いなもんなら何でも消えちゃう。秘密の言葉にきにゃきむきよ。
黒猫の単語日記にゃっき2曲続けて聞いていただきました。木田さんの感想を伺いましょう。
あ、なんか聞いたことありますね。あの、その日記にゃっきもなんとなく。
あ、そう、まあまあね、はい、世代的にはそうでしょうね。そのピンポンパンとかそこら辺で見たのかもしれないですね。まあ、ともかく、ね、本当にまだ62歳か、皆川治さんのご冥福をお祈りしたいと思います。続きまして、東京都目黒区からいただきました。48歳雑誌編集者、ラジオネームサイクロン掃除機 Z。
ありがとうございます。
たたたた大変です。京都では主な観光スポットで日本人観光客が 15% 減少。逆に、主な寺社周辺、お寺とか神社とか周辺では訪日した外国人が30% 増加。そして、京都郊外のエリアでは日本人観光客が 20% 2割ほど増加という数字が出ました。これを京都商工会議所がソフトバンクと、長崎大学と共同で実態の分析を始めておりまして、日本人客の観光客の動向を位置情報データ、これあれですよね、携帯電話から出る電波の情報、これによって人がどういうふうに動いているかっていうのをこう 見るってやつですね。この位置情報データで把握し、いろんな検討を進めるそうです。でも答えはあっさり出そうですよね。過剰なインバウンドを避けた結果かと。まあ、その通りですよね、おそらく。まあ、京都の主な観光スポット、まあ、いろいろありますけれど、まあ、ともかく、その、行けばわかりますけど、本当に、日本人いないっす。私も京都は、なんだかんだで月に1回ぐらい、こう、ふらっと行くわけですけども、で、何しに行くかっていうと、ただブラーっとして帰ってくるんですけども、そのブラーっとして帰ってくるのはもう結構なこうストレスというかヘトヘトになって帰ってきますね。で、やっぱりここも外国人ばっかだなとか、ここもそうかとか、ここも今まではまともな店があったんだけど、ここもまたなんか外国語表記が増えてきて、なんか、全然こうインバウンド向けの店になっちゃったなとか、そういうのをこう確認しにくいような感じになってますけども、もう普通このクソ暑い時にあんなこう外国の人たちがこうわちゃわちゃいるところに行きたいとはあんまり思わないですよね。で、まあ木田さんはこう毎日のように京都に行かれてるそうなんですけど、京都はどうですか？
いや、私もだから京都は行かないですね。観光多すぎて人が、それと、もうなんか疲れに行くだけですもん。
特にね、やっぱ京都って、その観光スポット、まあ割と、まあ、あちこちありますけど、その移動手段が基本的にやっぱバスかタクシーになるわけですよ。
うんうん、
で、まあもちろんお金持ちはタクシーで行けばいいでしょうけど、まあ普通にケチケチ旅行するとなるとやっぱバスで移動したり、あるいはこう1日乗り放題のバスのこう、切符なんか買っちゃったりすると、まあ当然それで移動するわけですけど、乗れないもんね。もう、バス停でね、その、もういわゆる、もう確実にインバウンドの人たちがずらーっと並んでて、で、もちろんその、まあ、荷物はどっか宿に置いてきてて、軽装で、本当にラフな格好でいる人たちもいるんだけれど、逆にやっぱりそのカートみたいなものをね、その、転がしてくる人たちもいて、やっぱね、大変よ。で、あれは、なんかこう分離する方法はないのかなと思ってるやんね。その地元の人の足でもあるはずなのに、地元の人が乗れないもんな、あれだと。で、特にそのまあ週末なんかなったらもう大変なんですけど、それで例えば河原町とかあっちのその祇園の方にかけてずらーっと歩いていくと、もう途中もう行き交う人たちはもう全部外国語でありまして、まあもちろんアジアの人もいれば、欧米からっていう方々もたくさんいらっしゃって、まあその点で言うと非常にバラエティ豊かではあるんですけど、やっぱね、ちょっとね、逆に言うとその、観光だけじゃなくて、一般のその商業というかお店、その、ね、やってみないよね、その観光客向け、インバウンド向けでやってますって店だったらまだいいんだけれど、いや、うちは昔からの老舗でございまして、もう昔からのお客さんを大事にさせてもらってますみたいな、そういったところだと、その、やっぱ、その、買いに行きたくないっていうふうになっちゃうだろうから、これ下手すると、その、そういうお店に、その老舗みたいなところでそのインバウンドを相手にしてませんみたいな店は、むしろ街中から逃げ出してどっかその郊外かなんかに逃げ出すなんてこともこれから出てくるかもしれないし、もうすでにひょっとしたらそういったことが起きてるかもしれないなってことを思ったりしますね。ちなみにこの記事がありまして、これは産経新聞ですけれど、この京都の一部観光地がインバウンドでの、そのいわゆる訪日客で混雑する一方、日本人観光客の減少が指摘されていると。で、まあ、共同研究は、これ5月の、まあ、ゴールデンウィークの、最中に、これいろいろ研究してるみたいですよ。東京方面から京都市東山区に滞在していた人の数を割り出したところ、新型コロナ禍だった令和、4年は最大約6000人だったのに対し、昨年同時期は約3000人まで減少していたと。だからやっぱ京都に来る人がやっぱ減ってるっていうこと、これは数字ではっきりとわかるってことですね。で、まあ、この観光客急増によるオーバーツーリズムが課題となっている京都市でありますが、まあ、伏見稲荷など、まあ、主要観光地周辺を昨年の秋を訪れた外国人客が、これ3割増えていると。前年の同じ時期に比べて3割増えてて、日本人は、15% ほど減少したということが分かっているということで、まあ、今後、京都商工会議所の回答さんは、場当たり的ではなく課題を分析した上で、最適な観光施策や政策、街づくりの提言につなげていきたいと語っているとのことですけど、まあ、どうなんすかね。うまくいくとは思えないですけどね。これ、いずれ京都はなんかこういろんな意味で頭打ちになっていくんじゃないかなって言ってちょっと気もするんですけど、果たしてどうでしょうか。そこら辺は、わかりません。ということでございまして。北谷さん、音聞こえてます？
はい、聞こえてます。
あ、大丈夫ですか。はいはい。まあ、京都で、あなた京都で、一番最近行ったのって何年前かいね。
もう、いやー、その観光じゃなくて通ったぐらい。
あなただってほら、月桂館に行ったじゃない。
あー、それも京都なんですね。
あれ、京都ですよ、伏見ですよ。あれはもう、ドンピシャコロナの時だよね。
ああそうかもですね、
あなた あの写真が何枚かうちにあるけど全部なんかあのマスクをしてるんで、あのあなた、あの写真を見てみんながホッとしてるっていうそういうそういう写真でしたけど、あのマスクを取るとこう口がこうガッてして私綺麗っていうそういう、恐ろしい、まあ、まあそれはいいんですけど、
だいぶ前ですね、
もうなんか3年ぐらいになるよね、ああもうその頃の日じゃないからね、だからあなた逆に言うと一番いい時言ってるよ、
そうですよ、
インバウンドなんてほとんどいなかっただろうから、いやー、うん、恐ろしいですけどね、まあ明日あたりちょっと京都どうなんですかね、見に行ってみましょうかね、人多いだろうな地獄のように多いだろうな、もうなんかもうでもそれでもなんかかいくぐって、あの私が行く店が一軒あるんですけど、そこで、冷やしあんみつとか冷やしぜんざいか、この時期やってる冷やしぜんざいがうまいんですよ、そこの、お店の名前は言えませんけどね、それを食いに、京都には行ってるというそういうのがありました。たまにあの異常に甘いものが食いたくなってきました、ということで、京都はどうなっていくのかという話でございました、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
こちらは FM マンデークラブです。周波数 76.5MHz で放送しています。